ね。そうなんですよ。そう。で、僕自身がまだできてないからあれですけど、結局ビジネスをして売り上げが上がったところの今度は金額を投資していくとかっていう考えの人もいらっしゃって、そうすると今度は投資運用でお金を売り上げ上げながら、自分のビジネスとして行っていることでの売り上げよりも、そっちの投資額の方が高くなる。で、自分のビジネスはビジネスでやって楽しいっていう、そのコンサルティングだとかコーチングとかね、やってると楽しいっていうような方もいらっしゃるので、そう、それを、自分のビジネスだけでその売り上げを上げなきゃいけないって考えちゃうと苦しくなっちゃうみたいな話を聞いたりとかもするので、うん、だから分けていいんですよっていうところ をまず知っといていただけたらななんて思いました。さあさあ、というわけで、お二人シェアいただいたのでありがとうございます。ここからはですね、じゃあ新しいところのスタートをしていきたいなと思いますと。はい。おかえりなさい。いい。ジュニアがやってきたぜ。かわいいの。そうなんですよ。僕はですね、画面にお子さんが映るとどちらかというと嬉しくなる方なので、ありがとうございます。いてください。はい。今回はですね、なんだ、ガイドブックを今度共有させていただくんですけれども、こちらの20ですね。これ、今見えてるかな？ちょっと待っててね。をフルスクリーンにするよということ。そしてこれを大きくしたいんだと。こんぐらいかな？これで見えますかね？ありがとうございます。さあ、ゴールとセルフイメージの設定条件4ということで、この4の部分の分量が多かったので、4番だけ切り取られて、今回になってるっていうところでありますという話でした。はい。で、この今度はセルフイメージっていうものをやっていくんだ。で、セルフイメージの中にエフィカシーっていう格がありますと。で、エフィカシーって何っていうのは後でまた出てくるんですけど、自己能力の効力感だっけ？ちょっと待ってね。エフィカシーっていう単語に関して日本語で言うと、自分でできますよっていうことに対して私それ知ってますみたいな。自分の能力に対しての確信度というふうに日本語で訳されてました。後でこのテキストで出てくるのでね、大丈夫ですからね。エフィカシーっていうのは自分の能力に対しての確信度ということですと。はい。で、セルフイメージっていうものを、今回取り扱っていて、そしてエフィカシーっていうのが上がるよっていうようなことをしていきたいなと思いますよと。うん、で、と、その前に、そのセルフイメージの中に、ごめんなさいね、ごちゃごちゃしてて、自己効力感と、エフィカシーと自己肯定感っていうのがあるんだけれども、それらを取り扱っていくだね、今日に関しては。そうそう。うん。まあ、後で、着地するので少々お待ちくださいませ。じゃあ行きましょう。はい。今、お伝えしている、この認知 A、認知 B っていうものが見えていて、それは、レオン・フェスティンガーさんという博士だとは思われます。この方が提唱している理論です。認知的不協和。はい。これ30年とか40年前からもう言われていることです。で、書いてある通りなんですけれども、ここ。人が自分の中で矛盾する認知を同時に抱えた状態、またその時に覚える不快感を表すよって認知的不協和。で、人はこれを解消するために自分の態度や行動を変更すると考えられてるっていうふうに言われていますと。で、なんて言うんだろう。コンフォートゾーンの中に戻されるっていうような表現を聞いたことがあるかなと思うんですけれども、自分って今までの自分が、まあ、認知 A だとして、ね、こうなりたいよっていう認知 B の自分になろうとすると、今までやってなかったことだから A に引き戻されるんですよ。それコンフォートゾーンの中に戻されるとか、揺り戻し現象だとか、引き戻しだとか、露払い現象とか、いろんな言葉で言われてるけれども、戻っていくっていうことがあるんだと。これはコンフォートゾーンの中に戻るっていうね。場合なんだけど、コンフォートゾーンの外に超えるのがコーチングなので ともかく認知 A と B があったら、そのどっちかにしか人っていられないんだってことを言いたかったわけです。そして、いや、本当は私そっちなのに、なんで A のままなの？ね、本当は私 B なのにっていう時に、もやもやするみたいなのを、これを認知的不協和っていうふうに言われる。この不快感って書いてあるのが、そっちのはずなのに、みたいな時のことですね。はい。で、そうそう。で、もう一個。 コーチング、セルフでコーチングするときもなんだけれども、一般的なコーチングっていう、あ、いっぱいやばい、コーチングっていうのは、本当はクライアントさんが不安になるっていうことが大事です。それなぜかって言ったら、認知 A が現状だとしたら、現状のままだとね、変わらないわけですから、人生が。だから、その認知 B の方、あなた本当は認知 B の方っすよね、みたいな感じになると、認知的不協和が起きて、クライアントさんは不安になるわけですね。さあ、セルフコーチングするときにも自分が書いたもので安心している状態だと、もしかするとコンフォートゾーンの中かもしれないっていうふうに感じられるんじゃないかなと思います。なので、自分が考えたものがちょっと不安かもしれないぐらい、じゃあ、ちょっとじゃないな、不安かもしれないって思う方が正解ですと。ですね。で、認知的不協和の話の中で、人っていうのは認知 A か B、どっちかがあったときに、必ずその A か B のどちらかになるんだよってことです。両方抱えてられない。片方に絶対なるんだぜ。で、それがこれ、リアリティの強い片方が、認知は片方だけ残るって書いてある。ですね。まあ、よく言うのが、トマペチ博士とかの動画とか YouTube でも上がってて、そこでもおっしゃってたし、仙道さんもおっしゃったんですけど、自分が月100万円を売り上げる人だよっていうのが当たり前じゃんっていう私になるとすると、月30万円が銀行口座に振り込まれたとするじゃないですか。30万円が振り込まれてたよってなると、あれ、70万誰か取った？って このぐらい思うのが、認知 A が B になった状態です。トム・フーチ博士が言ってたのは、なんかどこかでお会計しようとして財布を開けたら、ね、自分100万円入ってる財布持ってるはずの私なのに、開けたら20万しか入ってない、80万取られたぞみたいな、思うって言ってた。まあ、なんですよ。で、そうすると、最初の振り込まれた金額が30万円だったよってなった時に、70万おかしいな、誰が取ったの？っていうように思っていくと、その70万円も自分でその補填できる状態、補填っていうんですか、70万円も手にする状態っていうんですかね、の私になっていくっていう。認知が100万円売り上げてる私なんだから、30万じゃおかしいじゃんって思ってると、100万円売り上げる私にずんずんと変わっていく。で、それは、もう1回目、2回目の講義でお伝えさせていただいたけど、圧倒的な勘違いでいいってことです。最初は自分の中からしか生まれないから。で、スピード学習でお伝えしてた、自分の中、周りの人、さらに外の人っていう影響力の輪の話をしたんですけど、一番先は圧倒的に自分で勘違いしていいよってことですね。なんで、俺の財布に3000万入ってないんだみたいな。3000万円ってどんだけの札の束だと思いますけどね。おかしいな、私はこんなもんじゃないっていうことです。で、仙道さんもさっきのスピード学習の中でお伝えしたけれども、おかしいな、俺こんなもんじゃないのにな、おかしいなっていうのが口癖だって言ってましたよ。今もきっと言われてると思いますね。で、この下に写ってるのがルビンの壺と呼ばれる、まあ、みんな聞いたことがあるかな、見たことがあるかなっていう絵なんだけれども、これは黒いところを見ていると壺に見えるし、白いところを見ると、人の顔に見えるってことですよね。で、最初、この図を見たときに、どっちか一つにしかフォーカスができてないと、これ、例えば黒しか見えてなかったとすると、これ壺っていうか、まあ、なんていうんですか、ろうそく台でも何でもいいんだけど、何かしらのこの、つ、まあ、壺、壺。これ壺でしょって思ってたのが、視点を外して、これ人の顔が映ってるよって言うと、人の顔見え、あ、見えたって言って、まあ、両方見えるようになるみたいな感じですよね。なので、片方が、人って認識できてないと片方見えないんですよ。これがスコトーマに入ってる状態だと。で、絵だから分かりがいいんだけれども、スコトーマっていうのはいろんなところに働いていて、結局自分の持ってる知識とか経験とかでも、本来は知っててそれ活用すればいいのにっていうものが、自分自身だと見えないみたいなことが起きるんですよ。で、これがゴールが変わると、それが、あ、実は俺の持ってた知識経験ここ使えんじゃん。バッチリハマるよみたいな感覚になるっていうのが、スコトーマが外れるって感じですね。で、この壺のところがゴールとかっていうとあれかもしれないけど、この壺が黒いところが見えてるよって言ってた人に、人の顔が白いの見ると人の顔いるでしょってゴールを伝えると、 ね、スコトーマが外れて人の顔が見えるっていう状態ですからね。なので、ゴールが変わると見えるものが変わるぜっていうのもここから言えるっていうのが認知的不協和です。はい。で、やん。1ページ表示になってくれていない。よいしょ。これで OK。で、ウソップ童話の狐が、ブドウを食べたいけど取れなかったっていう話があるっていうのを聞いたことがあるんだけれども、それも認知的不協和を表しているのと、もう一個大事なのが、人って合理的に、その片方の見えない方をいい意味で解釈するんですよ。っていうのが、この、狐さんの事例ですと。で、イソップ童話のこの狐がブドウを食べるってよく聞くんだけれども、これ何かっていうと、この、要は、狐さんはブドウが取りたいぜっていうところね。で、その狐さんが認知 A は木の上の甘いブドウまで届かない。認知 B は木の上の甘いブドウを取れるぜっていう状態。で、まあ、取れたら、認知 A の木の上の甘いブドウまで届かないっていうのが有効になったとするじゃないですか。そっち側の認知が勝ったぜってなったら、この認知 B の甘いブドウは獲得できてないわけ。だから人っていうのはその瞬間に、どうせあのブドウ酸っぱいからさ、取れなくてもいいんだよっていう感じ。これを、この認知 B を消すための合理的対応って言ってるんですけど、人ってできない方を、この自分のいい都合のいいようにするっていうのが、クリエイティブアボイダンスって呼ばれます。これは創造的な、なんだっけ、アボイダンスってなんだっけな。クリアボクリアボって仙道さん言ってるんですけど、仙道さんがライブとかでクリアボって言ってたら、クリエイ
言い
ティブアボ
訳
イダン
で
ス
し
です
たっ
ね。
け？
あ、ありがとうございます。
クリエイティブな言い訳って言ってた気がし
ありがとうございます。
ます。ジュシラ君。
なんですよ。人はできない方に関しては、自分のいい解釈をする癖があるぞって。っていうのを知っておくといいです。で、ですね。
やっぱり言い訳やできない理由を探して先延ばしにすることを指すという
ありがとうございます。
新しいことや経験分野の物事を始めるときに言い訳やできない理由を探して先延ばしにすること。
はい、ありがとうございます。クリアボですね。で、クリアボちゃんっていうのが出てくるよって。仙道さんが仙道塾とかも3ヶ月目とかになると、出席率が、ちょっと下がってくるんだっていうようなことを言ってて、それ3ヶ月とか経った時に実際行動を始めたりとかすると、行動してる人としてない人で差が出てきたりするんですよね。ってなった時に、その4ヶ月目に参加するのがなかなかこう、億劫になっていく人がいて、どうせあの人はもともとできたから私はできなくていいんだよ、みたいな感じで、じゃあもう参加しなくていいや、みたいな感じで参加しなくなるのがクリエイティブアボイダンス。そう。で、アートシフトでも、仙道塾でも、仙道さんがおっしゃってるのが、もう、仙道さん言ってたよね、ずうずうしくていいから参加するのが大事だよって、結局最後まで参加してる人が、なんだかんだ言って、成果が出てる状態になってるんだからさ、って言ってた。そう、なので、クリエイティブアボイダンスは働いていいもんだから。それを知ってて、あ、出てきたっていうふうに気づけたら、回避できるわけですからね、メタ視点になるので。っていう感じですと。そう。脳は、潜在意識を使ってクリエイティブに言い訳をする。まあ、それはクリエイティブアボイダーさっき言った通りですけど、で、あと脳は手抜きをしたいっていう最初の、スピード学習の1番目でもお伝えしてるかと思うんですけど、脳は手抜きをしたい、楽をしたいっていう、もともと持ってる、この器官なんですよ。なもんで、脳が動くとめっちゃエネルギー使うから、手抜きしたいんですよね。なので人は楽な方を選んでしまいがちなんだってことですね。だから自分も、楽な方を選んでないかなっていうふうに自覚してみるっていうのを客観視するといいですね。そう。っていう感じで、だから、ワークその1があるんだろうな。そう。ただ、このアートシフトのすごくいいところは、5次元の未来を感じたいから戦略に落とし込むことをするから、ハフトゥーだと思ったことがウォントゥーになっていくって感覚をみんなにも感じていただけるようになるので安心しててください。大丈夫なんですか？なんか今話あった？大丈夫？あ、大丈夫ね。はい。はい。ですね。で、ですね、ここ。クリエイティブアボイダンスをいい方に使うっていうのがこの下の話です。 で、認知 A は私は月収20万くらいが当然の人間である。で、認知 B が私は月収100万円くらいが当然の人間である。つって。で、今20万の売り上げだとしてもですよ。私は100万の売り上げの人間なんだからっていうふうに思うと、それが認知 B ですよ。認知 B が丸になると、認知 A の方の私は月収20万円が当然の人間じゃないんだから、いや、私はこんなもんじゃない、もっと改善できんじゃねえかっていう、内側でクリアボが動くんですよ。なので、圧倒的な勘違いをして、自分のその思い描いた5次元のゴールの方の認知を作ることで、今の現状から変わりてっていうふうになるってことです。っていう理屈です。これ、理屈は分かったけど、体感できないとってなっちゃうんだけど、これワークしていくと体感できるようになるから安心してください。はい。書いてある通りですけれども、下に書いてある通り、上記の認知が発生すると、現状が月20万円だとしても、月100万円達成するまで構造改善を脳が自然とクリエイティブに実行するよって。で、仙道さんもおっしゃったんですけど、どうせ私は20万円ぐらいが当然の人間だっていうふうに前提の前置詞をどうせってつけてると、そっちが正解になっちゃうんですよね。けど、どうせ私は月100万円ぐらいなんだからさ、みたいなさ、なんていうんですか、そっち側に使いなさいよっていうような言い方をしてました。そうなんですよね。そうそう。ちょっとね、前提の言葉がどうせだったかな。でもこんな感じなんですよ。結局自分をこう否定する言葉をつけるのを、望んでる方に否定する言葉をつけると、そっち側に動くようになるから、脳みそって。っていうような話をしていましたよ、と。はい。で、あと、この認知 B の方に自分の意識をフォーカスすると、引き寄せが起こるっていう表現のことが起きてきますと。それは20万円だとおかしいぞってのが、私は100万円売り上げてる人間なんだから20万じゃおかしいじゃんっていうふうに思うと、方法とかありとあらゆるやり方を探してくるようになるわけですね。で、これが引き寄せが起こる感覚。今まで見えてなかったものが見えるとか、ここチャンスだったみたいな感じね。それはラスが変わるからっていうところです。はい。で、ちょっと待ってね。ここ。さあ、次なんですけど、ここで書いてあるのは、書いてあるとおり、こっちが認知100万、月収100万円の私がこっちってことよね。で、月収20万円のこっち、私はこっちじゃないよっていうふうになるといいよっていうのはこの図で書いてあること。で、今の状態、この下の方が今の状態ですよ。今の状態に不満を持つ。だけど、ゴールの世界のセルフイメージとエフィカシーを満足するってこと。私は100万円売り上げ上げてる人間なんだからさ、っていう。状態をこう満足するよって、今の現状には不満を持つよってことですね。で、自分を肯定することは大事なんだけど、現状を肯定すると、今のまんまで良くなっちゃうというのが書いてます。自己肯定感を上げるのは悪いことなんじゃないんだけど、現状肯定をしまくると、現状のままになっちゃって、現状を肯定し続けるよってことです。で、自己肯定感を上げると現状肯定が働くってのは何かって言ったら、今の収入でいいやとか、今の職場、人間関係でいいやってなっちゃうってことです。自分の自己肯定感を上げるのはいいけど、現状肯定してないかなっていうことを意識することが大事になってくるってことです。現状が悪いわけではないんだけど、現状肯定し続けると現状から変わらなくなっちゃうよってことですね。で、あともう一個。このエフィカシーって言って自分ができるって思ってるってことね。エフィカシーは自分の能力に対しての確信度だけど、そのエフィカシーを上げるっていうのは、5次元に行くときに、ね、私はできる、そっちもできるって思うってことをするためにエフィカシーっていうのを上げるんだってと。で、もう一個。ここ、非常にこう、ごちゃごちゃしてんだけど、現状肯定じゃなくて自己肯定。私は大丈夫。っていうところを上げるのは、自己肯定感を上げてると、私は大丈夫。 愛されてるって感じでチャレンジしやすくなるんですよ。そう。自己肯定感は、私は大丈夫、愛されてる、チャレンジできるよ。安心安全の土台100%、味方。あなたは無限の可能性があるっていう状態を自分にこう持ってる状態ね。で、その安定している土台の上で、でも、ちょっと、ね、怖いようなアスレチックに挑戦しても、私はそのアスレチックを走り切れるぜって思うのが、エフィカシーの方だってことですね。なので、自己肯定はしていいよ。でも、現状肯定し続けちゃうと、現状が変わんなくなっちゃって、脳みそが今の状態でいいやってなっちゃうんだと。で、その自己肯定をしている土台の上で、自己効力感、エフィカシー、自分は私これできるよねっていうのを持っていくと、この不安定な場所でも、私はそこをやり抜ける。人間だって思って行動できるみたいな感覚ですね。はい。で、コーチング、どうぞ、いいですよ。旦那さん、どうぞ、言って言ってて。
それで今の100%味方っていうその土台を最初に作っている
そうですね。
っていうことですね。
そう。なんですよ。この図、あれか、俺がちっちゃいか。ちょっと待ってください。いにん。いや、ちょっと待って。いいよ。これか。これね。ここの土台、100%味方だよ。あなたは無限の可能性を秘めてるよっていうので、私は愛されてる安心安全なんだっていうのが分かってるっていう土台を作ってて、これが自己肯定感。で、現状肯定はこの未来でいいぜっていうのが現状肯定になっちゃう。で、エフィカシーっていうのは、この未来に行く、この階段があったとしたら、この未来に行く階段に私は登っていけるぞと。この戦略、この筋道を立てて、戦略を立ててこっち側に行くぜ。で、かつ、ここの未来を私はこう走り抜けるぞっていうのがエフィカシーだと思っていいですよ。そう。なので、自己肯定感もエフィカシーも大事だよっていうところ。でも、現状肯定し続けると、こっち側に行かなくていいかなってなりやすいんだって話ですね。はい。で、コーチングっていうのは、この5次元のセルフイメージ、エフィカシーを上げるっていうのが本質。こっちを上げるのが本質。うん。で、現状でただここに過去があって、これが邪魔しててっていうようなことで、なかなか行動できないって場合もあるんですよ。日本人って特にあるんですって。うん。で、その現状を癒すのは本来はカウンセリングとかセラピー領域だそうです。で、なんでかさ、現状を肯定すると、また何かが起きたら、またセラピーを受けて現状肯定したらいいやって対処療法になりやすいんですって。こっち側をね、体感できると、なるほど、こっちに行きたいってなるから、そのうちね、なんですか、体感していただけるから、そこを安心してほしいです。そう。現状肯定をすると、現状の最適化が続いてしまうんだっていうことですね。はい。一時的にここを癒して、エネルギーをこう高めてこっち側に行くっていうのも大事だからねって。で、今日はここをね、ただ、取り扱うワークを最後の方に行うので安心しててください。自己肯定感を上げるワークをします。というとこでしたね。ちょっと待ってくださいよ。僕のまず、ヨットなガイドブックに戻りましょう。はい、お待たせしましたよ。はい、で、で、現状のままじゃダメだよって、現状を破壊しなければっていう考えだとハフトゥーになっちゃうんだけど、現状じゃなく、現状を破壊したいっていうウォントゥーになるのが大事。ちょっといろんなとね、言葉がごちゃごちゃしてるんだけどさ。っていうところですと。はい。収入を上げなきゃはハフトゥーで、収入を上げたいがウォントゥーってことね。この5次元に行かなきゃはハフトゥーで、5次元に行きたいがウォントゥーっていうことですね。はい。ただ5次元をね、感覚を感じていただけると、そっちが行きたくなるから、ハフトゥー感少なくなるからね、大丈夫です。ワークしていくと、この体感覚感じていただけるので、安心していただけたらと思いますと。ワーク大事ですと。はい。ちなみに、ウォントゥーになると、5次元に向かうっていう過程も楽しいし、5次元を、あとね、5次元を達成して、その後も楽しいって状態になりますからね。はい。 ゴールを設定して、ゴールの世界の臨場感のイメージを上げると、勝手に方法を潜在意識を探してくれるようになります。はい。で、続いて32ページですよというところですね。OK ですと。ちょっと待ってくださいね。というところでございましたと。今ので、お伝えしたのが、認知 AB があるよというところ。で、人っていうのは A か B かどっちかの状態を選択することになっていって、片方になるんだと。で、A の状態で B になりたかったときに、A にいると、ね、うわ、そ、なんですか、なんで私は B じゃないんだと。いう状態になって、この不安感っていうんですかね、不快感かを感じるのが認知的不協和って呼ばれますよって状態です。はい。で、認知 A の、この狐がブドウを取ろうとしてる、狐さんがブドウを取ろうとしてるときに、ブドウが取れなかったときに、どうせあのブドウは酸っぱかったんだから、取れなくていいやって思うのがクリエイティブアボイダンスだって話。はい。で、これは月収だとかビジネスだとしたら、月100万円売り上がってるのが私が当然なんだよって思ってると、20万円だとしたらば、いや、私こんなもんじゃないな、もっと改善できるはずだよね、おかしいなって言って、潜在意識がやりたいこと、やることを見つけてきてくれるということ。はい。で、仙道さんは、俺はこんなもんじゃないって言って、いつも言っているっていうようなことをお話しされてました。はい。ですね。で、あとは、さっきもお伝えしたけれども、自己肯定はいいんだけど、現状肯定は、現状から変わんなくなっちゃうから、自分を肯定することは大事だけれども、現状肯定を、いっぱいするよりは、未来側を見ると、さらに行動しやすくなるっていうところでしたね。はい。で、あと、そう、人って前回のオーリングでもやったんですけど、できるものには力が入んないんですよ。私はこれができるってことに関しては。私はこれがやりたい。興味があるっていうものの時に力が入るので、それやりたいぜって状態のもの。現状の、外の5次元の未来を作るとそれやりたいってなって、そっち側に行きたくなるっていう力が働くっていうのも、はい、オーリングから分かったことですというところですね。はい。で、一旦この、認知のことをお話しさせていただいたんですけれども、はい、みんなでちょっとまたシェアしていただければと思いますと。で、ナンナさんまた、4人、3人、3人かな。で、ブレイクアウトルームを作っていただければと思います。で、できたら教えてください。
時間。
はい。時間は全部で6分でどうでしょうか。1
はい。
人1分で6分で、終了って感じかな。はい。ではでは、ブレイクアウトルームで今お話しさせていただいた認知的不協和について、シェアしていただけたらと思います。気づき発見のシェアお願いします。
はい。いらっしゃい。
いってらっしゃい。わ わ、ありがとうございます。何がおっていうのは、ちょっとみんなが笑顔なのが嬉しいって毎回ね、ごめんなさいね。帰ってくるたび同じこと言ってるんでしょうね。それぐらいでも嬉しいんだよね。そんな感じでしたと。で、今、自己肯定感、自己効力感だとか、現状肯定とかってね、いろいろな話が出てきたかとは思うんですが、本当これを思い出していただくのがいいので、ここに集約されてるなと感じますよ、というところですと。で、何か今、シェアしていただいた中で気づき発見だとか、どういうことなんだろう、どういうことなんだろうかな、とかっていうのもあって、ご質問いただいても大丈夫なので、お一人か二人ぐらい、シェアしていただけたらと思いますが、いかがでしょうか。あ、ちなみにいいこと言おうとか、なんていうか、素晴らしくなきゃいけないってことはないので どなたかシェアを。お願いします。ああ、もう、やこさん、ありがとうございます。やこさん、よろしくお願いいたします。 じゃあ、やこさんの、まずミュートを取ってください。
すいません。いつもやっちゃう。
いや、飲むの
合っ
大
て
丈夫
るかどうかの、答え合わせみたいなのもちょっと含めて言わせてもらおうかなと思ったんですけど、認知的不協和みたいなのを感じるっていうのがすごい大事で、そこに不協和をかん、違和感を感じると、じゃあ本当はどうなりたいのっていうのが出てくるような気がして、そこがまずないと、どうありたいみたいな欲みたいなのが出てこないのかなっていうふうに、最初のところで思って、で、あと、大月さんのお話の中で、枕言葉ね、否定とかの、どうせとかだってとかね、それをそっちの、その認知 A の方のブドウが取れない狐さんの方でつけるんじゃなくて、それが取れたよの方の狐さんの方につけてあげるのが大事っていうのが、なんかな、もうなんか手こうやって打ちたいぐらい、なるほどって思って、すごいなるほどって、合点がいったんですよね。本当に人ってできないことは、自分の都合のいいように解釈したがる。どうしても自分を否定したくないっていう考えが、あるからなんだと思うんですけど、そうすると、じゃあ現状をちょっと自分の都合のいいように、どうせな、とかって考えちゃいがちだな、自分もな、って、なんか自分もそうだそうだ、みたいに思ってところがあって、でも今までのワークとかで、今の子、せっかく下から考える、ゴールじゃなくて、上からのこのゴールの設定みたいなのも今まで教わってきたんで、それがなんか、なんだろう、さっきのこの大月さんがホワイトボードに書いてくれた上の方のゴールのことなのかなって思って、下の方の未来って書かれてるところは、現状のまんまで設定できた未来であって、上のゴールは、そうじゃなくて、ぶっ飛んだところから考えたゴールなんで、っていうふうに思ったんですね。で、そこのところを、そっちのゴールを設定すると、そこのストーリーって一個一個が、それを達成していくための、今の現状工程をしたままだと叶えられない未来が、そこのゴールに、を設定することで、叶えられていくのかなっていうふうに、私はそういうふうに受け取ったんですけど、はい、すいません。とりあ
いいえ、ま
えず。
ず、やこさん、ありがとうございます。拍手で。ありがとうございます。やこさん、ありがとうございます。やこさんのおっしゃる通りですね。エイトバランスのワークが一番直近でやって、わかりがいいかと思うんですけど、エイトバランスのワークの中で100%出した、100点満点の後に200点満点、300点、まあね、好きなだけもう点数つけていいんじゃないのって僕は思うけど、100点を超えたものを考えるっていうワークをしてるじゃないですか。そうすると、確実に100点だとしても、まあ、ここよりもこっちかもしれないんだけど、さらにね、ぶっ飛んだ点数つけたゴール、ここになるわけじゃないですか。っていうふうに、これが、5次元の未来に、まずなってるよってところ。で、やこさんのおっしゃったように、やこさんがおっしゃってくださったことと、ちょっと合致してるかあれなんですけど、そこから遡って5年以内、3年以内っていうふうにやっていくことによって、これらが連動しているストーリーだっていうふうに感じやすくなってくる。これは安くなってくはずです。やればやるほど変わっていくから。で、ここが繋がってんじゃん。これ生きてってなるんですよ。で、これをやるときの、ここを突っ走るときに自己効力感、自己効力感、エフィカシーが働くぜっていう感じですね。で、ここを走るときに、でも自己肯定感の自分がここで支えてるから、あんただったらできる、あんただったらできるよ、みたいなね。安心して大丈夫、みたいな。っていうのがあるから、この自分の能力を信じていけるんじゃない、いけるよ、俺は、みたいな感じになるよ、っていうところですね。で、やこさんがおっしゃったように、ゴールっていうのを設定することで、こっち側が見えてくから。ゴール設定すると、認知 A、B が生まれてくるって形ですよね。っていうところで大丈夫かと思いますよ、というところですね。やこさんに 再び拍手でお願いします。ありがとうございます。じゃあ、せっかくね、認知 A、B の話が出たので、今度は33ページのワークを行いましょうと。はい、今画面共有させていただいたよ、と。ここ。 はい。まずはワーク自体を読み上げますね。ワークその12、あとシフトワークその12、2つの認知の入れ替えということです。1番、私はこんなもんじゃない、私らしくないと思い、現状複数書き出してください。人生の輪に戻って、そこから5つ出していただいても大丈夫です。例えば、ビジネスだったらこう、家族関係だったらこう、趣味だったらこうとか、そんな感じね。はい。例え話で、私が月30万円の収入なんておかしい。こんなもんじゃない。私らしくない。私の健康管理はこんなもんじゃない。体が疲れてるのは私らしくない。みたいな。を書く。レートバランスとかで書かれた200点満点の頃の世界っていうので書いていただいても大丈夫です。はい。2番。〇〇こそ私らしい現状だ。結果だっていうものを複数書き出します。要は、1番は、これは私らしくないよねってことを言っている。2番は、私はこうなってるでしょ、みたいな感じですね。はい。そこを VAK、見た感じ、聞いた感じ、感じる感じですね。などか、こういうふうなメタファー、なんかこういうイメージだよね、とか、ストーリーっていうのは、こんな感じになってると思うよ、みたいな。例えば、現在は月100万円が私らしく、しっくりくる。オレンジ色で体が温かく軽い感じがする、みたいな。オレンジ色でっていうのがメタファーっすね。うん。まあ、ここにストーリーが入ってるのかっていうと、ストーリーではないんだけれども、オレンジ色で体が温かく軽い感じとか、ここら辺までが、そのイメージ感覚で書いていただいて、VAK が入ってる感じかな。ストーリーだったら、例えば、思い立ったら速攻で羽田空港まで行って北海道行っちゃうよとか、こんなんでいいのかな。はい。っていうふうに、私らしいものを今度は複数書き出しましょう。ここはきっと1番で5つ以上書き出したよ。で、そこに対して対比する形で書き出すってことでもいいのかもしれないし、対比しなくてもいいですし、好きに書いてください。はい。で、3番、ワーク6のみんな大好き、僕も大好き、未来からの贈り物受け取りワークという形で、私らしい結果を、その未来側の川の川上にいる A さん、B さんだったら、A さんが川下にいて B さんが川上にいるんだったら B さんに、それ流してっていう、はい、私らしい結果を未来から流してもらい、私はこんなもんじゃないと思える現状を過去に流すってことをします。じゃあそれどうやってやるのっていうことは、ちょっとナンナさんとペアを組んでね、実際やってみるので、そこはちょっとご安心くださいね。で、イメージとしてはビリヤードの玉のように、この、もともとこの私だったのが、こう弾が入ってくると、スコーンっつって。こう新しい、私らしい、これが本当の私らしいだって、こう川から流れてきて受け取った。ただ、今までの、こんなの私らしくないっていうのが、こうパーンっつって。古い認知は過去に押し流されていくっていうようなイメージです。はい。仙道さんがずっと伏せて言ってたんですけど、アンパンマンの顔を投げて、水で濡れちゃって、シワシワになったアンパンマンの力が出ないよって言って、ジャンボイさんが新しいパン投げるんじゃないですか。で、こう顔がポーンってパーンって入れ替わる。あんな感じ。そう。仙道さんはなぜか知らないけど、動画で残るからなのかわかんないけど、アンパンマンって言わないでね。顔がパンでの人がこう入れ替わるやつみたいな感じですってずっと言ってましたね。はい。そうです。で、ワークの意図。は、まあ、やってからお伝えしましょうかね。書いてある通りですしね。というところでございますが、ちょっとランナさんと一緒にやってみましょうかね。一旦、じゃあ、見本をお見せする、ワーク3、この6、12のワークの3番目のところを見本をお伝えして、で、みんなにワークに取り組んでいただくことをしようと思います。はい。じゃあ、ランナさん、ちょっとマイクオンにしていただいて。
はい。複数回
じ
書いた
ゃあ、
んですけど。
お願いします。3つぐらい、私
3
らし
つ
く
ぐ
ない。
らい。
あ、てか、私らしくない、そうだね。で、私らしい結果だ。言えるもんでいいっすよ。
ま
じ
ず
ゃあ、
そ
その、
の、月収200万じゃないなんておかしい。あと、3つ選ぶって結構
じゃあ、
月
上
1
か
回
ら。
旅行に行けてないなんておかしい。
あ、いいっすね。
あと、泊まってみたいホテルに気軽に泊まりに行けてないなんておかしい。
うん、いいですね。 それがおか
他
しい
に
です
もあ
ね。
りますけど。はい。
まあ
3
まあまあまあ、
つ、
大丈夫
一
です
応
よ、
選
3
んで。
つ。
はい。
じゃあ、それは、そこから私らしい現状ってのはどんな結果なんですか？
こんな結果、月収200万が当たり前なんで、なので、そう、もう、コナンナさんに、あのホテル泊まりたいって言ってた、お城の、すごい、もう本当素敵な森の中にあるホテルとかも、あ、じゃあ行こう、次の週
いいで
末に、
す
みたいな
ね。
感じで、気軽に
いいで
もう
す
行けちゃう、そのお金と時
ね。
間が、もう気軽に、もうなんか、後のことと考えないで泊まれるぐらいあって、で、月1回旅行に行くそのお金と時間がもうある。その、お金と時間の余裕があるって感じですね、なんか。
なるほど、なるほど。あれじゃない、僕から見るとでももう、ナーマさん、それできていると思うんですよね。てか、できてんじゃないですか、これ。っていう、謎のもう、未来側で見てる状態をちょっと実践してみました、僕。ナーマさん、それでももう、やってないと逆におかしくないですか、これ。
おかしいんですよ、だから。
おかしいで
お
す
か
よね。
しい
て
な
か、
と
な、
思って。あ、
いや、
おかしい
そ
なってやっ
う。い
ぱ
や、お
思っ
かしい
て。
と思
なん
う、
か、
本当に。
こうなるんですよ、なんか。おかしいなって。
だから、ナンナさんが逆に僕はそれもやってるんじゃ
おか
ないかと
しい。
思ってたんですよね。
ですよね。は
っ
い。お
てい
かしい。
う、僕側の、なんかいきなり謎のほやことをやりましたけど、体感覚強くなっていくと、そのナンナさんが言ってるイメージ聞いて、それやってんじゃないの？おかしいな、やってないの？っていうふうになるみたいな感覚を伝えたかったです。これ、ワーク重ねていくとこんな感じになりますので、本当に。そっか。いいな。じゃあ、ナンナさん、そのおかしいって、今教えてくださったやつを、この川の受け取りワークで一緒にやりたいな、未来から流させていただきたいと思うんですけど、いいですか？あと、お伝えしたいこと他にないです。大丈夫ですか？僕がいきなり、いや、おかしくない？っていきなり挟んじゃったんで、口を。
大丈夫です。はい。
いや、てか、それが当たり前だと思うんだけどな、みたいな感じでね。
そうです
で、
ね。
ワークを
シ
す
ン
るとき
プル。
は、おかしいですよね。この、ワークのその3を読んで書いてあるとおり、私らしい結果を未来から流してもらいということで、ね、私はこんなもんじゃないと思える現状を過去に流すということ。僕が今、ナンナさんの、そうなってるって
こ
当た
ね
り
て
前
ま
じ
す
ゃな
ね。
い未来っていうのをこうイメージしてる
情
つもりで。
報。
そう。200万円当たり前、200、むしろもっといってんじゃない
これ
か
すごいワクワクするんですよね、自分でやっても。
な。
わあ、もうここの中にこう映像を見て、こう、ワクワクしてくる感じになるんです、
いいで
自
す
分で
ね。
やっても。ああ、ああって、だからこれすごいいいと思うんですよ、ストーリー的にもこう、なんか、出てくるし、ここに。
いいっすね。いいですね。そんで、200万円が当たり前で、こうなんなちゃんが、あそこの森にあるホテル行きたいって週末にね、言ってくれた。あ、じゃあ週末行こうかって言って、お金と時間は普通に余裕があって、月に1回旅行に行っちゃってるようななんなさんを僕は今こうやって作ってますよと。でね、これが女性だとドレスとか洋服とかなのかわかんないんですけれども、それがなんなさんのところってまとう感じっていうんですかね。ナンナさんだと何だとしっくりきます？受け取ったときに、あ、これ私、受け取ったみた
あ、もうそのデータの玉のままでいい
あ、
です。
いいっすね。わかり
私
ました。
は。もう玉
じゃあ
が
それ
こう
を。
来て、ふわたちゃったみたいな感じが
ああ。
いいですね。はい。人によ
で、
って
こういイメー
ろ
ジ
いろで
を
す
し
もんね、
て、
なんか。
そう。そう、まといたいものは自分でイメージしていいですよ。ドレスがいいとかって人もいましたからね。で、ナンナさんの聞いて、あ、いいですね、それ、200万円当たり前で、あのホテル泊まりたいって言われたら、じゃあ来週行っちゃうっていうような状態になって、
一
お
番
金の
いい部
自
屋
由。
でね。
いいっすね、いいっすね。あ、ほら、
もち
今ね、
ろん。
あ、今増えた、会うとかも増えたね。
あ、
いいっ
そう
すね、
ですよ。泊まるのは一番いい部屋ですよ。で、調べた。
ほら、ほら、
ってなって閉じちゃっ
いい、
たんで。おかしいなって。
そう、貪欲でいいよ。っていうのを今こねてます。で、ナンナさん流しますよ、
こう
受け
一
取って
番
く
いい部
ださ
屋
い
で。
ねって言って、あ、一番いい部屋、素敵、何が見えるんですか、その部屋から。こ
いや、もう、だから、森の中なので、本当森と、で、なんかもう、なんていうんですか、テラスみたいなラインあるわ
いいっ
けです す
ね。
よ。はい。もう窓でっかくて、もうすごいなんか、この後、わーってこう、なって、ほら、お母さんが、出てきたよ、みたいな感じで。お母さん、すごーい。
いいっすね、いいっす
みたい
ね。
な。
こんな感じがストーリーですね。じゃあ行きますよ。ナナさん、それ流すんで受け取ってくださいね。今すごいもう、イメージして。
すごい作ってくださずっと作ってくださっ
はい、
た。
流しました
は
よ。
い。はい。すごい、この情報の玉が、で、もう、このなんかビリビリする感じがなんかわかります。
俺もビリビリしてる、本当に。
ああ、すごい。はい。はい。
受け
あ
取り
り
ま
が
した？
とう。はい、受け取
受
り
け
まし
取った
。
たら、今までの私らしくないが過去に流れていってるんですよ、
ここに来て、これが今の私が、
こう、流れ
後
てっ
ろに。
た。
はい。で、燃やす。私は燃やしちゃう。
で、過去に流れてったのを、ナンナさんは、きっと地球のマントル、マグマのところに行って燃やすっていうイメージをされ、普段されてるって言ってたので、そんな感じ。流れて燃やしちゃうみ
跡
たい
形も
な。
ない。
っていう感じです。で、これを感じると、未来から来るのが、こう来て、ああ、そっち側の方が私らしいじゃん。今までのはこっち下だっていう感じになるっていう。それが認知的不協和が生み出されるっていうマークです。じゃあ、みんなに取り組んでいただきた
で、
いのは、どう
そ
ぞどう
こ
ぞ。
で、色とか、あれ？あ、これ違うんで
そっ
し
か。
たっけ？この
違
時
う、
に
違う。
何が見えますか？
確かに、そうですね。ごめんなさい。僕はもうナンナさんに、いろん
見え
な
ま
こと
す
聞いちゃっ
か？
たか
聞
ら、
こ
そ
え
れが
ま
見
す
えてる
か？
の。そう。っていうのを聞いていただくと。ナンナさん
どん
一回
な
受け
色
取って
の？
もらって、で、ナンナさん、今何か感じてます
受け
か？
取って、すごいもう呼吸が深くて、なんかそ
確か
の
に。
森林の香りが
いいっす
してい
ね。
ます。
いいです
で、す
ね。
ごい、やっ
他
ぱ、
何か。
このアンナさんの喜んで、あとは、もちろん、お姉ちゃんも、くれて、お姉ちゃんも来てくれて、
いい、ご事件
はい。
増えた。いい、
お姉ちゃんも一緒に、
いい、いい、いい、いい、
一緒にいて、二人、すごい、一緒に遊んでたりして、喜ん
いいっ
です て。
ね。
で、広々、一人ずつ、ベッドに寝て、寝るんだけど、結局なんかみんな集まって寝るみたいな。なんか、お母さんとかいいみたいになって、寝ちゃう
なる
み
ほど、
たい
なるほ
な。
ど。これはいいです
なんか嬉
ね。
しくて涙が出てきました。
まず、ナナさんに見本見せていただいたので、ここでじゃあ一回セッションやりますか。大丈夫でしょうか。りがとうございます。なんか
見える
伝え
も
たい
の、
こ
聞
と
こ
ま
え
だあ
る
る
も
でし
の。
ょ
そうです。見えるもの、聞こえるものとかを、やっぱこう、言うと、やっぱリアリ
そう
ティ
いう、ですね。
なんですね。
あと、言語が
聞い
で
ちゃ
き
いけ
ない
ない
と
み
き
たい
は、そう、なんか、できないけど、感じてるみたいなのは、ちゃんと自分で感じてあげるといいっすよ、本当に。ともかく感じて大丈夫です。感じてる、見えていい、聞こえていいので、大丈夫ですからね。っていうのが、今のが、未来のからの、贈り物ワークの、今度は認知的不協和が生まれるバージョンだよ、っていう感じですね。というと
あ
ころ
と、ポイン、
で、どうぞどうぞ。
一個いいです
いいっす
か？
よ。
ポイントとし
どう
ては、
ぞ。
だから、結局、入れ替わったっていうことを、ここで、脳が感じることが大事なんで、今までに自分が、例えば、滝壺に流れてったでもいいし、流れても行っちゃったでもいいし、私の場合はもう、燃え尽くしたいので、本当もう、地球の中心とかまでに、やってもマントルでも、ブワーってもう消えちゃう。燃え尽くして、もういない。この私しか残ってない。
いいっ
感じ
すね。
た方がすごく実感湧くので、そこら辺をちょっとこう探りながら、自分はどういう感じにしたら、なんか、そういうふうに感じやすいのかなっていうふうに探るのもいいかなと思います。はい。
いいと思います。
すいません。
いいえ。そしたら、まず、この12のワーク、その12のワークの1と2を書き出しをしてくださいよっていうところ。で、これを、5つって書いてあるんだけれども、1と2合わせて3分で書き出していただければと思うんですね。で、1番に集中してて2番書けなかったってなっちゃうと進まないので、そこら辺の配分だけはちょっとご自分でしていただくことになるんだけど、1と2合わせて5分で書き出すよ。で、5つって書いてあるけど、5つじゃなくて大丈夫ですからね。20個出していただいても30個出していただいても本当はいいんだけど、3個でも2
もう
個で
味
も
わい
大丈夫。
たいやつをもう書いちゃうといいと思います。味わいたいや
で、そこは、ワークするから人に言うことになるんだけれども、わがままで書いていいと俺は思いますよ、本当に。ナナさんのおっしゃる通りですね。じゃあ、まずは5分間、1番と2番を書き出してくださいよというところですね。じゃあ、タイマーセットをお願いします
はい。
よ、で。
ではスタートします。
はーい。 はい。時間がなりましたよというところですと。いかがですか？ みんな、実は把握、楽しいというか、楽しいっすよね。そんな気がします。はい。じゃあ、まあ、一度手を止めていただいて、で、書ききれてなくて大丈夫です。イメージで大丈夫ですからね。で、今度は、いつも、まあ、いつもというか、行っていただいている、僕とナンナさんがさせていただいたような感じでですね、二人一組でブレイクアウトルームに入っていただいて、A さんが OK です。OK です。卑弥呼さんからのちゃんと確認しております。大丈夫です。そしたら、A さんが、航路未来流してくださいって言って B さんに言って、B さんが流しますよ。で、流し、ね、作った。流しますよ。で、A さんがそれを受け取って、で、感じてることをこう聞く B さん。わあ、どんな感じですか、A さん。で、聞いたら、A さんが、この自分のこう受け取って流れてったって感覚を感じてもらう。ね、これを、みんなペアになって行っていただけたらと思いますと。はい。やること大丈夫そうですか？なんか、質問とかあります？大丈夫かな？ですかね。じゃあ、ナナさん、ブレイクアウトルームを作っていただいて。で、大丈夫そうですか？
あ、はい、卑弥呼さんが
OK です。
今、いらっしゃらないので、どうしたん。
そうですね。僕が代打で。
間。
はい。
少々お待ちください。
で、書ききれてなくても気にしなくて大丈夫で、口で伝えれば大丈夫だし、あと、書いたよりもイメージがさらに膨らんでたら、それはそれでよしだと思いますので。あと、いい意味で、貪欲でいいと俺は思いますと。ですね。じゃあ、ナンナさんにブレイクアウトルーム作っていただいたら教えていただくということですね。
14分ですか？
はい。そうですね。5
は
分、
い。
5分。で、A さんが B さんに流すと5分行って、で、そしてそれが終わったら1分間、A さんが B さんに行って、B さんが A さんにフィードバックってことですね。
はい、で
受け
き
取った
ま
人が送った人に1分間フィードバックしてくださいと。はい。
す。はい。ではでは、いってらっしゃいませ。
はい。お帰りなさいませ。
ただいまで
は
す。
い、お帰りなさいよ。ありがとうございます。ヨッシーさん帰ってきた？いやー、どうでしたか？皆様。なかなか暖かくなってるんじゃないでしょうか。お帰りなさい、ヨッシーさん。あ、はい、じゃあ一旦拍手でまずね、お帰りなさいませ。ありがとうございます。はい。今僕がなんかいきなりシェア始めちゃったぞって思うかもしれないけど、これ伝えとかないと忘れちゃうから伝えさせてね。で、今のワークして何かしら体温かくなったって感じた人います？ちなみに僕すげえなってんですけど、今。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫です。温かくなってるなってないわ。置いといて。ただ、感覚的に何かこの、いつもよりもライトな感じだとか、明るい暗いだと明るい、重たい冷たいだと、お、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、重たい軽いだと軽いか。ね、で、あったかい冷たいだとあったかい、そっち側の方向になるとしたら、それはね、気候とかもう同じなんですって。ナンナさんもさっき気候、友部博士の気候って話をしてたんだけど、気候だとか催眠ヒーリングとかもこういう効果があるんだって。そう。で、ワークして、そうやって体感するっていうのは、なんだおかしいことじゃないんだよってことを伝えたかったっていうのがありますと。で、さっきお伝えしましたが、一人でやって流して OK です。こうやって、うおーっつって。あとは マンガさんがさっきおっしゃったけど、僕は送り手の方の時に、送ったら作ったらここね、手がビリビリするんですよね。そう。でね、それを、同じように受け取った人が感じてくださったとしたら、それは、情報場が一緒になってる可能性が、ラポール形成できてる可能性があるよって思いましたよ。というところです。はい。というところで、じゃ今のワークを行ってね、何か気づいたこと、感じたことをシェアしていただいたら、今回、まず午前中の部を終えて、あと休憩に入ろうと思います。はい。どなたか、何かシェアできることあったら教えてください。いかがですか？そう。で、ちなみにですね、言葉で残しておくと自分も覚えていられるんですよ。っていうのがあるから、口から出しておいてほしいっていうのがあって、お聞きしておりますと。あ、どうですか、どうですか。あ、パチさんありがとうございます。あ
ありがとうございます。
りがとうございます。
私、さとみさんと一緒にワークさせていただいたんですけど、自分の時、私本当になんかこのワーク、流していただくワークっていうのが、なんか、自分でやる時のイメージ、ちょっとつきにくいタイプの人なんですよ。だけど、さとみさんに、こう、作ってます、送りますって言ったときに、すごいさとみさんがそれを本当に、実現されてる姿が見える。やってます、絶対やってます。みたいな感じで、こう、人の、にこう、送るときは、こう、すごく見える感じがするんですよ。だから、これを自分の時にもこう、できるようにしたいなっていう、なんかこう、もっと見えるようにしたいなって、思いました。だからこう一
ありが
人で
とう
練
ござ
習
い
し
ます。
ようって 一人でやろうって作って自分に
や
送
ろ
ろうって思いました。は
う、送ろう。あ
い。
りがとうございます。
はい、ありがとうござい
はい。
ます。
拍手でお願いします。さあ、じゃあ、あとお一人ぐらいいらしたらと思うんですが、いかがですか？いいんですよ。あ、もうね、さゆりさん、さとみさんの順で、じゃあ、お願いいたします。
今、サッチさんの話を聞いて、あ、私逆だなと思って、こう、自分のこととしては、なんか、こう、イメージできるんですけど、なんか、やっぱりこう、相手の方に、なんか、自分のこととしてイメージするのにも、こう、なんか、こう、今まではこう、壁があったけど、なんかこう、開けて感じがあるんですけど、相手の方に対して、なんか、踏み込めない感覚が自分の中に、あ、あるなっていうのをちょっと気づきました。
ありがとうございます。素敵なシェアだと思います、本当に。ありがとうございます。じゃあ、さとみさん、よろしくお願いします。
私は旅行が好きで、なんでこんなにできないんだろうっていうのがずっとあるんで、で、旅行ができるようになってるのが当たり前で、で、もう本当帰ってきても、もう携帯見ながら次どこ行こうかなっていう感じで、それの繰り返しのなんか、毎日だった、毎日っていうか感じなんですね、ルーティンとしては。で、そうするといつ働くんだってなるんだけど、お金には余裕があって、で、ホテルとかもう2、3日とかもう、その安いところとか探してるんじゃなくて、もう本当に行きたいところを探して、で、今まではその、どれだけ安く行けるかっていうのを探してたんですけど、今度はその地域を広めたいなというか、その地域をこう、充実できる、もう満足できる方法は次はこういうことだっていうのを、で、私、伝えたいことがやっぱり、伝えたいのが好きだから、こういうふうにしたいなっていうのはやっぱり、サイト書いてるんですよね。
おお、すごい。
で、ホテルの一室でも優雅にこう。サイト書いてて、で、それをやっぱり、ありがとうとか、参考になりましたっていう、やっぱりありがとうのシャワーを私は、エニアグラム2なんでいただいてるっていうのが、想像しました。
ありがとうございます。
はい。
今聞いてて、さとみさん、それもやってるんじゃないかって今、俺勝手にまた感じているんですよ。思います。はい。ありがとうございます。シェアいただけて嬉しいです。ありがとうございます。やこさん、お願いします。
すいません。一つだけいいですか？ 私はゆかさんとやらせていただいたんですけど、ゆかさんも私も、もう奥女になってました。本当に奥女になってて、で、みんな、自分もそうですけど、2人とも、ゆかさんの世界もものすごく素敵で、でもうね、やったりとかありがとうとかしかなくって、言葉が。で、もうね、みんなにかける言葉って、ここおいでって、
まあいいっす
こ
ね。
れだよねってね、なんか2人で、なんかね、一緒だったんです、意見が。意見
あ、
という
素
か
敵じゃないで
ね、
す
感
か。
覚が。もうめちゃ幸せで、今の自分、パーンってもうどっか行っちゃいました。
ありがとうござい
あり
ます。
がとうございました。すいません。ありがとうございま
あ
す。
りがとうございます。横尾さんに拍手お願いします。いや、素敵ですよ。ありがとうございます。僕もみんなのを聞いて、なるほどってすごい感じてます。ていうか、みんなでそれになればいいだけだなと思ったので、なんですか。躊躇しなくていいんだなって思いました。それにみんなでなろう、なるよって。そのために、僕ができることがあるような気がするみたいな、すごい、なんか、ひらめきをいただけたので、ありがとうございます。
みんなでなりましょう。
なるよ。
なるし。
もう、いや、てか、むしろもうなってんだけどね。っていう ですね。はい。すげえ、あったかいエネルギーをいただいております。じゃあ、まずは、午前中ここで終わりますよ、というところで、そしたら、1時間10分ほど休憩をして、再開しましょうかね。今、1時27分なので、14時40分。14時40分。14時40分に再開しましょう。少し休憩ということですね。はい。じゃあ14時40分によろしくお願いします。じゃあ拍手で終わります。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。